何を継ぎ何を守るのか、そして何を変えるべきなのか。伝説では終わらせない、新しい伝説を作ろう。世代交代社長を徹底的に支えるビジネスの軍師、真のビジネスマスターズ。詳しくはビジネスの軍師で検索。
新商品を売り出したい、こだわりの店を持ちたい、地元が元気になるイベントをやりたい、そんな時は顔が見えるクラウドファンディング。立ち上げから運営まで徹底サポート、プロジェクト東西見聞録、今すぐ検索。
ラジオ東西見聞録は中小企業専門経営改革のプロフェッショナル、ビジネスの軍師、真のビジネスマスターズ。売れるブランドに作り直すブランドリメーカープロジェクト東西見聞録、理念作りのプロフェッショナルを養成する一般社団法人日本理念構築協会の提供でお送りします。
はい、改めましてこんにちは。
こんにちは、
真野明秀です。
アシスタントは吉村香織です。
アシスタントは
アシスタントになるかどうかわからないです。
アシストしてよ。
頑張ります。今日久しぶりなので。
そうだっけ、久しぶりですか。
2ヶ月ぶりぐらいかもしれないですね。
そんなヨッシーの今日は、ブッキングということで、小倉北九州からですね、地域を変えるであろうキーマンの2人をお招きしておりますが、本題に入る前ですね、師走でございます、
そうですね、あっという間に。
もうさ、僕ら年齢が年齢なだけにね、52分の1という1年が終わっていくと。
はい、
寂しいね、なんかね。
もう折り返してますから。
ああ、そう、人生がね。ああ、そういうことか。
あ、人生もね。
人生か、そう。でも100歳ぐらいに大丈夫じゃないの。
あ、じゃあまだ折り返してないかな。
まあ、来年折り返すんでしょ。
はい、来年ぐらい。
ということですね、僕らもロートルですので、これから若い世代にいろいろバトンを預けなが
ら、そうですね、
やっていきたいと思いますが、なんか福岡もね、今日また朝一入りますけど、今日あったかいのかな、どうですか。
今日あったかいみたいです。今日マラソンじゃないですか、
国際マラソンね。
今スタートしたぐらいです。
あ、本当、多分頑張れ頑張れ、ね、瀬古
今日いつの時代。
印象としてはさ、福岡国際って瀬古、
とあと総兄弟とか ね、
デッドヒートとかね、しかこうないんですけども、
もうそれは時代を感じさせますね。
そうですか、
のトークは。
今ってさ、誰が出てるの。
今は川内選手とか注目じゃないですか。
市役所の職員の方ね。
あ、そう、どうなんだろう、すいません、私もよく分かりません。
あ、本当、アベベとかじゃないのね。キャンベラとかじゃない
ですか。バレバレになりますから、
はい、すいません。はい、ということで、ちょっと今日は実際として今日は北九州スペシャルみたいになっちゃいますけども、コーヒーカフェをやっているのに IT 屋さんだったりとか、教育を、元八百屋さんなのに IT 屋さんなのか、どっちも IT 屋さんじゃないかっていう、いうことと、あと、東西見聞録のですね、新システム登場でございます。エヴァンジェリストも登場です。本日もよろしくお願いいたします。
You are listening to Community Radio 天神コミテ 77.7。
リーダーズトーク前半でございますが、ヨッシーからですね、お二人を紹介してもらいたいと思います。
はい、今日は私がですね、ラジオ出ていただけませんかということでお願いしました、今日は株式会社フロイデールの高橋健二さん、それから、北九州から、コーヒーショップ、コーヒー&ハッカーズでよろしいですか。の、松村智和様から、お見えいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい、お願いします。不思議なお二人ですけれども、
コーヒー屋さんなの、はい、なん、
そうですね、
IT 屋さんなのっていうような感じですよね。
この組み合わせは世界最強タッグ戦みたいな年末のね、年末闘病を語る全日本プロレスみたいですけど、何の話だよ。
全部プロレスにつなげますよね、この番組。
そうです、そうです。まずは高橋さんからですね、ちょっとマイストリーをお聞きしたいなと思うんですけど、高橋さん お生まれはどちらなんですか。
生まれは北九州の八幡西区です。
工場地帯もど真ん中で生まれる。
もうど真ん中ですね。もう
工場製品として生まれたわけじゃないでしょ。
あ、そうだったらしいんですけど、あの耳切られてから変わったらしいです。
なるほどなるほど。はい、で、まあ経歴もなんか変わってるというふうにお聞きしておりますが、はい、そもそも北九州で生まれて育ってずっと北九州なんですか。
そうですね。22まで北九州で、はい、それから東京の方に10年ほど、はい。はい、住んでおりました、
はい。大学はどういったことを学んでいらっしゃったの。まあ、高校大学
と、そうですね、ビジネス系の専門学校にまず行きまして、でそこで、海外に目覚めて、うんうん、海外に約1年ぐらい、まあ、行ってまして、はいはい、でその時にいろいろあった方々がやはり、まあ、大学行かれてたので、うん、行きたいと思って、で東京で就職したと同時に、社会人大学に編入学をしまして、うん、まあ、働きながら勉強も してるっていう時をちょっとしました、
ね。卒業できた。
あ、しました。
おお、素晴らしいな。僕なんかね、大学行けないもんだから自分で大学作っちゃいましたけどね。超適当みたいな感じでね。で、東京で大学に行きました。でビジネスの勉強をしました、はい。でその、まあ、きっかけの、まあ、ターニングポイントというか、どこに何かこう自分の中で気がついたっていうんですかね。
そうですね、
気がついたというか。
あ、気がついた。そうですね、まあ、学校こう卒業するぐらいのタイミングで、まあ、超就職氷河期で、
ありましたね、
はい。自分何が足んないんだろうってすごく思った時に、あ、学がないなと、勉強してこなかったなと、そこで初めて火がつきまして、勉強の、まあ、資格試験をガガガッと取ったりとか、うんうんうん、そこで、まあ、あの英語も興味あったので、で海外行って、まあ、学んでいろいろやった時に、やはり若いうちに関東行こうというふうに思いまして、関東行って、さらには就職でもして、大学に編入学もしたっていう、ちょっと面白いかもしれないですけど。
でその、はい、まあ、就職はどんな仕事を最初はやられたん
ですか。ですね、まあ、小売業になりまして、うんうん、まあ、小売業で最初は八百屋さんから、うん、まあ、スタート、
うん、インターナショナルで、はい、学に火がついて入った会社が八百屋さん、
はい、
なんですか。
高校生の頃にですね、はい、まあ、テニス部だったんですけど、ほうほうほう、その時にテニス部やってたそのコートの隣が、まあ、すごい広場なんですよね、はい。で土日にあのフリーマーケットをやってたんですよ、はいはいはい。でたまたま行ったら友達がいて、友達出店してたんですよ。あ、できるんだと思って自分自身でお店を開いたところ、面白くて、うん、あ、これ自分でやろうと思ってお店を、自分のお店開いたら、またこう火がつきまして、あ、将来こういった仕事つこうというふうに、まあ、その時思いってましたね。
物が売れてる姿ですか、その来てるお客さんとのこう掛け合いですか、どのあたりなんですかね。
まあ、正直単純に自分のものがお金になるんでですね、うんうんうん、お小遣いだったんですけど、うんうん、やってる時にこうやはりコミュニケーションも、はい、楽しくてですね、はい、いろんなお客さん、もう小学生ぐらいの方からもう80ぐらいのおじいちゃんおばあちゃんまでこう来てくれるわけですよ、うんうん、で僕 の、まあ、の持ってる本とか CD とか洋服とか買ってくれるのが面白かったですね、はい
はい。あの今ってやっぱりこう若い子たちが仕事にこうガッツが出ない部分があると思うんですけども、やっぱり給料振り込みですからね、チャリンってね、
そうですね、
数字だけですからね。僕ら初めてサラリーマンのところにこう、まあ大した札束ではないですけど札が入って、あいお疲れさんってこう、
そうですね、
あの最初の厚みがなんかね、働いてるなっていう感じがあったんですよね。
しましたね。
まあそこ、その目の前にキャッシュが出てくるっていうのは、それ嬉しかったわけですね。
嬉しかったですね。
今取り返したいですね、その文化を。なんか
そうですね、
ちょっと難しいかな。はい、でその後、まあ、八百屋さんを何年ぐらいやられたんですか。
まあ、八百屋だけじゃないんですけど、まあ、スーパーの方で約まあ10年分ぐらいですね、はい、働きましたね、うんうん
うん。とはいえ、まあ、はい、いわゆる野菜を売る、はい、東京の市場をまあ走り回っていろんなことが分かったわけですよね、はい。で立場もだんだん変わっていって、
そうですね、
バイヤーもやられたんですか。
まあ店舗責任者やりながら、まあ、バイヤーをやって、はい、まあ、そのバイング行為ですね、はいはい、やってましたね。
でそれはいつぐらいまでやられてました。
まあ、北九州に帰ってきたのも含めると、はい、もう去年までやってました。
あ、会ってないな、なんか。いや、いい商材があるんですけど。あの多分ね、リスナーの方々は九州のいろんなあのメーカーさんもいらっしゃるので、まあ、そもそもちょっと脱線しますけど、はい、東京の八百屋さんが九州からの商材を持っていきますよと、でするとバイヤーとかあのお店の担当者の方はじゃあこれ採用しようかなってなるためには何が必要なんですかね、
はい。あ、そこを言うとですね、やはりコミュニケーションですね。
品物がいいとか悪いとかじゃない。
あ、正直そうないですね。やっぱり変わらないんですよ、商品って。その方が持ってきた時にその人の表情とか 気持ちとかで僕は商品買ってましたね。で売ってました。でそれで売るのでお客さんにもその直接そういうことを伝えて売ってたのでお客さんとしてもまあファンになってくれるというか、うん、
その熱が伝わるとそのままの熱を運んであげられる。
あ、そう、そういう風にしてましたね。
なるほどね、はい。で、まあ、もちろんそんなことに熱が入るってことは品物がいいに決まってるということを、
ね、そうですね、はい、自身で食べて、うん、飲んで体験してそれを伝えるようにしてましたね、う
ん
う
ん、なるほど、はい。まあ、そんなに楽しいあのご商売を卒業して、はい、地元である北九に帰ってこようと、はいはい、これなんでまた帰ってこようと思ったんです
か。帰ってこようとしたきっかけっていうのはやはりその、まあ、よく皆さん多いと思うんですけど、一つはあの大震災ですね、うん、あの時の僕いたお店むちゃくちゃでして、うんうん、お店中あのお酒の特に日本酒ですか、強いですね、匂いがね、あの匂いがぐんぐんして、それをまあ片付けて、であの輪番停電で言って停電もして、お店も閉店して、いろいろやってた時に、で子供もまあ震えてですね、地震があってこれまずいなっていうふうにちょっと思ったことが一つと、もう一つはその同時期にですね、僕あの父親が8歳の時に他界をしまして、祖父から育ててもらってたんですよ。その祖父があのちょっと倒れてしまって、あのまあ祖父親孝行じゃなくて祖父孝行はしてないなっていうふうに思いまして、すごくしたいっていうふうにこう強く思ってたのがありまして、帰ってこようというふうに思いました、うんうんうん、
なるほどね。まあその辺では僕も同じかもしれませんね。 3.11 の影響があって、これはもうリスク分散するしかないなということで、東京と、まあ、九州にこう両方ダブル軸足みたいな状態にしましたんで、3月15日の段階で大阪にいたんですよ。あ、これもやばいなと大阪でもすでに営業活動始めてましたけども、まああのね、そこまでの状態になっていませんけれども、まあ、九州、もともと九州人は東京にいて、ああいうことが起きるとやはり判断が九州故郷に戻ろうかということはまあ起きますよね。で、まあ戻ってきました。そして今この1年間ですけども、はい、どうですか、どんな仕事に今取り組んでいらっしゃいますか。
はい、株式会社フロイデールという会社。
お風呂に入れるって意味じゃないですか。
あ、よくね、よくね言われるんですよ。よく言われるんですよ。で電話とかすると、え、フロ入れるですか。いやフロイデールですって言う
よ。入れたり出したりするよって違う。
はい。
すいません、人の会社を。
まあ、あの今あの IT 人材育成のキューテックブートキャンプっていう、あの IT プログラミング研修を今の、まあ、責任者をやっております。
あの人手がね今足りない時代で、
は
い、
そうですね。
で IT とか、まあ、特殊技術、まあ、特殊技術もないのかな、はい、今あの一般的な技術になりつつあるのかもしれませんけど、はいはい、まあね、あの現場に行ったら、まあ、あのプログラムどころか、はい、私パソコン苦手なんですよみたいな人がこういる中で僕らもね現場に入っていくんですけども、はい、やはりこうそこら辺の育成ってこれから急務なんですかね。
そうですね、はい、もうまさにもういろんなさまざまな会社さんから言われてまして、ぜひ早くここを強くして、あのたくさんの人材を、に武器を持ってもらって、
武器ですね、
そうです、武器だと思いますね、で活躍してもらいたいなというふうに、まあ、強く思いますね。
いやー、僕もね、今更ながら、もし20年若ければ、IT と金融をちょっとやってみたいなと思うんですけど、うんうんうん、まあ、その道、走ってこなかったんでね、
はい、
どうしても泥臭い道に入っちゃったんで、こうなってますが、まあ、でも、おすすめですね、若い人は、ぜひ。
そうですね、はい、そう
思います。一番下の年齢はどれぐらいの方からいらっしゃいますか。
そうですね、21ですね、21から。専門学校卒業された方が一番下ですね。
一番上がどれぐらいまでいらっしゃいます
か。39ですかね。
アウト。ああ、ダメだ。
でも全然可能性はあると思うんですよね。
いや、僕その手先もの、じゃない、みんなに元気でやろうねっていうこの取りまとめだったらいいんだけど。なるほど。じゃあその辺の話も含めまして後半でまたゆっくりですね、はい、お聞かせください。そして家帰りまして松村さん。はい、はい、改めましてこんにちは。
はい、こんにちは。
よろしく
お願いします。
松村さん、あのどっかの映画俳優かなと思ったらコーヒー屋さんだったとしかも、はい、ハッカーでもあると。
そうですね、先ほど言った IT 系の、うん、はい、もともと業務系の IT に勤めてたので、そのハッカーというところに名前を、はい、残してます。
なるほど、はい、はい、まあ、この後テロリストも出てきますけれどもとりあえずハッカーが登場すると、
はい、
いうことで、松村さん、じゃああの小倉北区ですが、そもそもずっと小倉生まれですか。
うん、そうですね、あの地元は小倉南区の方なんですけども、うんうんうんうん、住まいも今も小倉南区で、はい、ただお店はあのやはりもうちょっと人がいた方がいいかなというのが、うんうんうん、若干人の多い北区の JR、はいはい、南小倉駅前 ですね、はいはい、お店を小さく構えております。
はい、でそもそも小倉で生まれて育って、はい、で学校どちらに？
学校はですね、はい、まあ、北九州の学校 で、専門学校、業務系の専門学校を出て、はいはいはい、そこでコンピューターを学ん で、うん、でそれを生かして、で就職は、まあ、言いますとそこ、うん、地元の、まあ、クレジット系の会社に勤めていたんですね。でそこから、その会社のシステム部門自体が全部 IT 系の会社に、まあ、持っていかれたというか、はい、その流れで IT の会社に勤めてたという系統。
まあ、今日は IT、IT ってずっとこう言ってますけども、はい、IT 革命と言われて何十年経ちましたかね何十年も経ちましたけど、まあ、変わりましたね。変わりましたけど、はい、そもそもその IT も広がりすぎちゃったんで、うん、何をもって IT なのか、
うんうんうん、
ね、最初よくセミナーで IT って知ってますか、インフォメーションテクノロジーって言うんですよなんていうセミナーが昔よくありましたが、うん、松葉さんがやってる IT ってどの辺の分野の IT なんですかね。
そうですね、今私業務系の IT ってちょっと言いましたけど、もともとそのクレジット系の会社ですとクレジットのこう売り上げが入ってきて、うんうん、その、
キャッシュカードこう課金する時のあれですよね。
そうですね、
ガチャッと落ちるという。
そうですね、はいはい、その裏は全てやっぱりコンピューターが動いてて、はいはい、なんか昔はまあ記帳してたりしてたのかもしれないですけど、うん、そういったものが全てコンピューター化されてる、うん、でそのコンピューター化されてる動きをプログラムを組んで制御してるっていうことですね、うんうんうん、そのプログラムを組んでる側の人間ですね。
まあ、難しすぎて、
私も
分かるんだけど、分かるんだけど難しすぎて、でもそれって、まあ、取りようによっちゃとてつもない高い金額の業務なんじゃないんですか。
あ、そうですね、業務としてはもう本当にとてつもないお金が流れてますよね。
ですよね、まあ、ご自分に入ってくるのはどうだかっていうのはもちろんあって、はい、っていうのは僕もね、東京で仕事やってる部分において、はい、こういう事例があるんですね。ものすごく有名な某 IB なんとかっていう、うん、
はい、
言ってるなほとんどっていうところのオーダーがあって、うん、一人区 IT のプログラマーを紹介して出してくれないかっていう、はい、そのトップは IB なんとかは、うん、一人区をその例えば月当たり200万出すと、
はい、
すると下請け孫請けひ孫請けってどんどんどんどんいって、最終的には、うん、お前のところで30万ぐらいで人いねえかっていやいや、じゃあもともとは何なんだってこう紐解いていったら、なんだよ IB なんとかが200万出してんじゃんみたいな、うん、いや直で来れればすぐ出すのにみたいな話になるんですね、うん、でも大元があってこう中間があって、まあ、その中でやっぱりまあ今日つながってきますけども、うん、人が足りないんですかね、
はい、
技術者が足りないってことですかね。
そうですね、はい、今のは本当に技術者が足りてないと思います、うんうん、やっぱりそういうの全て IT 化されてきてるっていう時代の中で、はいはいはい、やっぱまだまだ人が足りなくて、これからまあ2020年とか義務化される、プログラミングの教育っていうのが義務化されるっていうのもある
んです。義務化されるんですか、
はい、
やばいな、
中学校ぐらいから、
は
い、
そうですね、教育の中に組み込まれていく予定なんだ。だから美術とか技術とかああいう授業と一緒ですよね、はい、これからそうなっていくので、そういう人材をやっぱ育てていかないといけないっていう時代にはなってると思いますね。
お花屋さんファックスでしょまだ。
そう
大丈夫なんですよファックス
ファックス、そうファックスでもファックスがいいっていう人もいるんですよたまに。い
やそらそうだよ、大体こう人口をねこう帯同してて最終的にこうボロッと上抜けちゃうじゃないでファックスなくなるんじゃないの。
抜けますよね、
抜ける抜ける。
そうどうしよう、
八百屋さんもってファックスですよね。
おっしゃる通りファックスでした。
しかもうち感熱紙ですからね
感熱探す方が難しいと。そうそう、
感熱紙の対応する機種ってね1個しかないんですよ実は。
えどこのどこの、
3両さん。
あもうそれ全部言ってるよ、まあ、あ本当、うん、昔は感熱紙もさコンビニってあったけど今ないでしょ。
あないか、あ売ってないですかね、
ロールかなんかで昔
こう、ね、そうそうそうロールで、うん、
固定電話すら
なくなっちゃう。そうですよね、
まあ そ, まあ、そんな中で、うんまあ、その IT やりながら、うん、なんでまたこのコーヒーショップなんですか。
そうですね、まあ、IT やってて、はい、で IT 会社に勤めててですね、この会社は東京が本社だったんですけど、やっぱそういう会社にいるとどんどんどんどん人が東京に流れていってるんですね、うん、今もまあそうなんですけど、うんですね、でなんかそれを感じてるときにそういう流れにちょっと流されたくないっていう思いが芽生えてきたのと、あと ここのまあテーマでもあるその地元で地域のですね、うん、あのまあ貢献するって言ったらあれかもしれないですけど、そういったところにちょっと興味を持ち始めて、うんうんうん、そしたらちょっと地元で何かできないかなと思った時に、いきなり IT でっていうのが実はあまりなくてですね、そのまあ仕事としてもあれだし、で商売っていうのももう一回自分で感じてみたいっていうのがあって、うん、さっきの八百屋さんの話じゃないですけど、実際お客さんと面と向かった商売をやってみたいと思ったんですね。でじゃあコーヒーをちょっと売ってみようと、それは何かっていうと IT の、実は私そこのハッカーって書いてますけど、そういう IT に長けてる人たちってスタバとか、うんうんうん、コーヒーショップに集まるっていうようなイメージがあって、
あ、そうですね、
それでコーヒーを軸に据えたそういう場所を自分で作っていきたいなっていう思いになって、うん、
いいですね、
はい、それでちょっとそのコーヒーショップっていうのから始めてみようというところで今やってるんですね。
もうね、ショットバーやりたいなと思ってる。
あ、そうです、ね、
ショットバーやって後ろにホワイトボードがあって、はい、飲みに来て相談に来た人に、うん、じゃあ今からやるよってこうビジネスのことをね、はい、わーってこう教えてっていうかあげて、はい、ショットバー1本あの1つのね、あのワンショットで1000円なんだけども、セミナー料が8000円ぐらいついてお帰りあのチャージも入れて1万円ですとかって、一杯1万円ですかいや俺話したじゃんそういうの今メラメラしてますね。
いやでもいいと思う、はい、そういうところでビジネスが生まれる、
はい、
からちょっと前は多分バーだったりしたかもしれないですけど、それがやっぱコーヒーとか例えばそういうのでもいいんじゃないかなと思って、
今若い子たちがねやっぱお酒飲まないっていうね流れがあるから、コーヒーがこうこれから先いいかもしれませんね、はい、カフェ
からこうビジネスがどんどん新しいものが生まれてくるっていうスタイルを、ちょっとそれがまあコワーキングスペースとか最近流行ってますけど、そういったものっていうのが
ビジネスカフェですね。
あ、ですね、
はいはいはい、
はい、
いいな、ぜひ。なんか入り浸りたくなってきたんだ。
ああ
の、北九州で、そのカフェを始めてどれぐらいになりました？
あの始めたのは4月からですね。あ、今年の4月
この春なんですね、
はいはい、昨年末まではその普通にサラリーマンをしてて、
すると、IT の仕事を裏でやりながら表向きはカフェと、
はい、ね、そうです、
一皮むいたら変身みたいな感じになるんですね
そうです、
かっこいいな、なんかそれはそれで。
うん、
行ったことありますか、松村さんのところ。
まだまだ、はい、
まだなんですか。
まだまだお伺いします、
来てください意外とやっぱ遠いんですよね、福岡市ところ、
うんうんうんうん、
北九州
でも、小倉南小倉駅、
はい
はい、
です。あ、南小倉になるんですね、
はい、
はいはいはい、さっき通過しましたけれども
、はい、
じゃあ皆さん今日は小倉から電車で福岡在住、
それとも電車で来ました、
電車で来ました。
私はですね南区なんで高速バスで来ました。
あ、なるほど、はい、じゃあみんなあの辺からですね、僕今日ソニック乗ってきたんで、
あ
横揺れでもう酔っ払って今日気持ち悪いんですけど飲みすぎたんでそうなんですね。あの北九州もね、この番組結構あの常連さんいっぱいいるんですね。あの 魚町の方の、
はい、
あそこはですね、日本酒のバーのおかみさんだとかですね、あとあそこどこだ、南口北口、
はい、
将軍って居酒屋さん分かりますか。
いや、
タグボートグループの、まあ、あの将軍という居酒屋の総料理長なんかもこう常連ですの で、まあ、あのこの番組プロデュースで1月の最終土曜日は、北九でまたあのイベントやりますので、うん、ぜひ遊びに来てください。
あ、行きます。
あと、ね、魚町の、ね、歯医者さんがここ準レギュラーなんですけど、なんでかというと元毎日新聞記者、
あ、
でジャーナリストをかつやってるんで、はい、それでまあ来てもらってるんですけどね、
はい、
まあ、そんなんでご縁がありますんでぜひ、はい、引き続きということですね。北九州ちょっとツアー組んで行きたくなってきた、この高橋さんと松本さんいるんだったら、
あ、面白いです
よ、面白いです
ね、うまくつながるといいですよね、この
空間、はい、
組みましょうツアーを、
ね、組みましょう、はい、ということで、この後はですね、高橋さん松本さんをと一緒にこうセッションということでIT を使って地域をどうやったら元気になれるのかなということをですね、議論していきたいなと思います。この後はプロジェクトボイスです。
You are listening to Community Radio 10G Komite 77.7。
新商品を売り出したい、こだわりの店を持ちたい、地元が元気になるイベントをやりたい、そんな時は
顔が見えるクラウドファンディング、立ち上げから運営まで徹底サポート、プロジェクト東西見聞録、今すぐ検索。
はい、プロジェクトボイスのコーナーです。3人目のゲストですね、エヴァンジェリストという言葉は私初めて実は聞いたのですが、今日そのエヴァンジェリスト村山さんを、
まあ、東西見聞録エヴァンジェリスト、
東西見聞録エヴァンジェリスト、はい、下神そうです、
まあ、伝承者ということですね。
伝承者、
はいはあ、はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
何やってるんですか？
合コンじゃねえんだから。
いやいやいや、なんかこう、もうものすごい素人なね、うん、はい、あの聞き方ですよね。はい、
まあ、シンプルに言ったらですね、はい、営業最前線ですね。
営業最前線。
はい、
どこら辺の営業、どこら辺の営業というか。
そうですね、今私もともと佐賀出身で、はい、ずっと佐賀の町でいろんなことやってるんですけれども、うん、結構皆さん物を作りたいとか、はい、新しいものを生み出したいっていうのって、うん、もう明確なニーズとしてあるんですけれども、はいはい、その悩みとしてはお金どうするんだ、
うん、
であとこの商品本当に売れるのかどうかっていうのが分からないっていうところがありまして、うん、はいはい、ただ今新しい仕組みとしてクラウドファンディング、
うん、
お金の調達と本当にそれが消費者の人たちに受けるのかどうかを両方いっぺんに試せる仕組みが流行って流行してますというところがあるので、うん、まあ、そういったことをまずお伝えをして、うん、でやるんであれば、でも結構やっぱり田舎の町の人たちってお金がない、あ、足りないし人もいない、
うん、
なんでそこを一緒にじゃあお手伝いしてやりますよというところで、新しいものをどんどん世の中に生み出しましょうということを、ま
あ、
焚きつけるというか、営業とともに応援するといったことをやらせてもらってます。う
ん、まあ、なんか商品開発だったりとか、なんか新規な事業とかを立ち上げる時のサポートみたいなことを、ね、まあ、全面的ないろんなところとこうなんだかね、セッションしてっていうような感じですかね、
はい、
取りまとめ役、はい、ありがとうございます。で、まあ、この、今日3名の方、うん、見えてますけど、関わりってなんか実は今日ね、3名の方は初めてここでお会いするんだけど、なんかちょっとさっきお話しすると、え、つながってるつながってるとかいうのが結構ねあって、なんかこっちもびっくりしてる感じなんですけれど、そこら辺なんかこう今からこうなんかできそうなのがあるのかなっていう、あります、ありそうですか。
そうですね、私、まあ、さっき、まあ、IT 関係の話があったんですけども、うん、今ゆくゆくはですね、まあ、ちょっと学校を作りたいなってつい最近思い始めまして、で、まあ、そこにつなげていけるような、まずはそのしっかり佐賀の方で売れるものをどんどん作っていって、まあ、そういう人たちを応援してくれる、私の思いとか応援してくれる人を増やして、ゆくゆくはもう本当に佐賀から大量にビジネスが生まれていく、で佐賀から何かができたら多分日本変わるんですよね。だって誰も佐賀のこと知らないじゃないですかっていうところがあって、で本当に佐賀の人みんな卑屈なんですよ。でも卑屈だからこそ一気に変えれるなと思って、だからこそ目立ってる、私が目立ってる部分もあるんですけれども、なんでそういったことにつなげていければなっていうところ であと本当に IT プログラムとかってちょっと学んだら一気に何かが作れるっていう本当素敵な仕組みだなと思うので、それをこう今日出会った松村さん、はい、あと高橋さん含めて何か組みながらですね、はい、作っていけたらなって本当に改めて思うようになりました。ま
あ、IT と言ったらもうスペシャリストのような感じです。ノウハウはたくさんお持ちということですよ、ね、はい、で、学校ってまだもうここでお話できることなんですか。
いや、お前ら思いつきです、
まあ、思いつきですね。そっか、じゃあ学校はなんか楽しみですね。なんかそういうなんかこう今からさっきねおっしゃってたように IT の事業が導入されていくということで、ね、必ずこうなんだか知らない人でも得意じゃない人でも必ずこう関わってくることになってくるからですね、まあ、そこら辺をなんかうまく利用してとか、あと活用してなんか商品とかできたりね、はい、するといいと思いますが、どうですか新野さん。
はい、まあ、その前にお金が必要になってくるんで、うん、お金をどうするかっていう問題の中に、まあ、一つに今 クラウドファンディングというやり方があるんですね、うんうん、でクラウドファンディングがうちはあの先ほど、ね、CM でも流れましたけども、キャンプファイヤーの方に、パートナー契約をしてますのでそのキャンプファイヤーを経由してお金を集めるということが可能そして、まあ、佐賀エリアを中心として村山さんの方には動いてもらっていまして、クラファンでチャレンジしたいなという企業さんや、まあ、個人の方を、まあ、募集しているという状況なんですね。で活動してどうですか。
そうですね、今私もともとまだ会社員してますので今実際6つぐらいのわらじを履いてるんですね。本当日替わりで6
つのわらじ、うん、タコかよみたいな。
そうですで本当わらじたくさん履いてるんですけど、うん、本当それが楽しくて、うん、で1個に絞ることもすごい大事だと思うんですけども、まあ、いろんなことやることってすごいチャレンジし続けることが大事だなと思って、うん、なのでこのクラファンに関しても知ってるけど怖いとかやり方わかんないという人がいればですね、うん、言っていただいたら私と新納さんで全てカバーしてできるという自信あるので、うん、まあそういったところを軸にいろんな人に話をしていくというところを日々日々で確か篠さんから名刺300枚いただいてもう120枚ぐらい配りましたから、
ね、素晴らしいですね。
ただまだレスがないんでですね、はいはいはい、ちょっとここから刈り取らなきゃなと思ってますけど、なるほど、
種をまいて、
ね、巻きまくってますね、
はい、でまあ、今あのちょっとたまに抜けはありますけども基本的には毎月1回あの村山さんと一緒に佐賀エリアをですね僕もあの掘り起こし作業をやっておりますので、うん、あの出会いましたらぜひお声掛けをくださいあの佐賀のですね本当に これから、未来を、変えていくであろういろんな会社さん経営者さんと出会いたいと思ってます。引き続きよろしくお願いします。ということでこの後はリーダーズと後半です。
You are listening to Community Radio 10G コミテ77.7。
新商品を売り出したい、こだわりの店を持ちたい、地元が元気になるイベントをやりたい、そんな時は顔が見えるクラウドファンディング。立ち上げから運営まで徹底サポート、プロジェクト東西見聞録、今すぐ検索。
後半でございますが、まあ、セッションですね。さあ、北九州からこのお二人を軸にですねいろんなことをチャレンジしていきたいなと思ってますけども、なんかイベントなんかもう早々にやるようですね。
あ、はい、私の方からじゃあお伝えしたいんですけど、はいはい、北九州黒崎駅って、はい、実はあの熊本駅よりも利用者数が多いという話なんですけど、そこの黒崎駅のまあ盛り上げたいという思いを持っている方がいらっしゃいまして、その方が黒崎にコワーキングスペースですね、先ほど私も作りたいと言ってたコワーキングスペースを作っている、名前はアジトっていうあのコワーキングスペースがあって、そこのオーナーさんの時松さんという方がその黒崎駅前のですねペデストリアンデッキっていうあの歩行者用の2階、はいはい、あそこ一帯を今回国家戦略特区 の、 あの事業の一環としてまあうまく使っていいという許可というかテーマもありまして、
いわゆる法的な縛りを突破した
と。そうですね、はい、そこの緩和を受けるようなことを許可を得て、うんうんうん、でここをですねうまく使おうと、うん、でビジネスをなんとか生んでいくみたいな話をしてまして、うんはい、で今回まずはクリスマス23日24日、土曜日曜日ですねに、イベントをちょっと仕掛けようと。でそのイベントも単純なイベントではなくて、その持続可能なそのサスティナブルなこうテーマを取り込んだようなものにしたいという思いがあって、北九州では今一番じゃないですけど、竹害とかがですね問題になってて、その竹竹林の放置竹林、ね、
竹の、
はいはい、放置竹林の問題とか、これ全国的にあるんですけど、特に北九州はあのその先を行ってるらしくてですね、そういったじゃあ竹をテーマに一つやってみようということで、今回その竹を刈るところから我々自らやって、うん、それに高橋さんも関わってもらってるんですけど、竹を竹林から買ってきて、その竹をですね組んでドーム型のテントみたいなのを作ってですね、でその中にいろんなワークショップ、そこの中で竹を使った竹灯籠を作ったりだとか、スワッグを作ったりだとか、あとは竹のカップとかをですね、はい、作ったりだとかするワークショップをやって、でその竹がいずれまた、こう土に戻ってどうのっていうテーマを作りながら、 今は地区外と言われている外のものからビジネスを生みながら、価値あるものに変えていくというような、それをですねテーマにしたクリスマスイベントをちょっとやろうとしております。
楽しそう。私あの毎年12月のそうですねこのくらいの23、24クリスマスぐらいには私いつもこう竹切りに行って切り出しに行ってるんですよ、
お正月
のお正月用に使うのに。
お花屋さん特有、あれかお正月用のね、
お正月用に、
それ もらって帰っちゃえばいいんじゃないの、ね、
そうですね、そこで確かにですね、門松作りみたいなのもいいのかもしれないですね。
門松もなんか作ったりしますよ。
北九はね春先に北九の飲み屋さん、さっきのね将軍グループさんなんかに行ったら、あのタケノコをね振る舞ってくれる。で北九州タケノコ結構有名ね。
はい、まあそうですね。
美味しいですよね。
美味しいです。
なんかそのタケノコだけでもそれも問題があって、実際もう高齢、それを実際やられてる事業者さんとかはすごく高齢化してて、まあ後継ぎ後継者問題とかいうのもですね、これも全国的にあるんですけど、それも最先端に行ってるの実は北九州。なんかいろんな課題が実は北九州って持ってて、しかもその課題ってまあビジネスチャンス的なものがすごく埋もれてるんですよね。そこにすごく楽しみっていうのが今あって、そこをうまくこう拾い上げながらやっていくことでした。
まあ、職業バランスというか、結局あの、まあ、チャンネル的な、ね、存在として IT、ウェブっていうのがこう登場しましたよと。でそこにも人手足りないんだけど、でも若者たちはそっちにこうどんどん就職は向かいますよね。でそうすると現場の、まあ、いわゆる現場の作業ってところにも人気がもうなくなって、人が足りない。
そうですね、
高齢化する、で、まあ、いずれですからね、それどうすればいいでしょうかね。
そこもそういった労働的なところですね、そこは むしろロボット化とか AI 化だとか、そこを IT 化することでもっと人はクリエイティブな仕事に働くっていうことができると思うんですよ。から IT として下支えできるのはそういったところであって、人間がやってる辛いような仕事とか、その他、まあ、ある意味機械化できるようなところはどんどん機械化して、もっともっと人間として楽しんでいけるような社会っていうのは作れるんじゃないかなと。
スターウォーズみたいなことになってね、ロボットが山登っていってキーガーッと取って持ってくるみたいな、
そうですね、
そういう時代ですかね。
そうですね、そういう、
まあ、エコタウン北九州ですからね、その辺の技術が最先端、でスマートタウン構想なんかもね、人気で、僕新潟のお客さんとよくあの毎月会った時に、北九州行ってきたよなんて、先週いたんだけど北九に行って、結局スマートタウン構想をその新潟の商工会関係者の方々がこう見に来たりとかいうこともよく聞くんですね。そういう意味では北九はいろんな意味で最先端、
そうだとね。
生活保護も最先端ですよね。
そうなんです。
そうです
よ。だからその先を言ったら、あのベーシックインカムとかいう話に近いようなところは、北九州がもしかしたら一番似合うのかもしれないですよね。
ベーシックインカムね、今スウェーデンでしたっけ、ここのやってますけど、結論まだ出てませんが、どうですかね、ベーシックインカム含めて。
企業を目指している側としては実は欲しかったりしますね。ある程度最低限のリスクを保証してくれるというか、飛び出せる、あのなんていうか、保証みたいなのは、そのベーシックインカム、
基本的人権というところを、ね、あの考えれば、そういうベーシックインカム最小限の、まあ、いくらいくらっていうのがもう全員あると、まあ、その代わりね、税金とかその保険福利厚生を調整する必要はあるでしょうけれども、僕もあった方がいいんじゃないかなと思うんですよね。
チャレンジできると思うん
ですね。まあ、そういう面も含めまして、高橋さんの方ではこう人作りをやっていますけれども、ただそれはこう技術を学ぶとお金を得られるわけですよね。
そうですね、最終的には。
で、まあ、でもその過程においてはやっぱりこう費用を払わなくならないという中で、例えば高橋さんのところに、じゃあ、 あの IT の技術をね学んで学習して、飯食いたいんだと、だから最短でどれぐらいで飯食えるようになるんですか。
弊社やってる研修がトータル5ヶ月、まあ、ありまして、3ヶ月間が、まあ、座学の研修で、2ヶ月が、まあ、OJT という、まあ、自社の案件を行う、まあ、合計5ヶ月になりますので、5ヶ月あって、まあ、日々の、まあ、努力というかあれば、まあ、そこで人によっては自分ご飯は
企業からオーダーをもらえる、または企業にこう就職できるっていう。
今は企業だけですけど、今後はあの個人の方も入れて、その後就職っていうところも やっていきたいというふうに、まあ、思ってまして、それこそ北九州市ともちょっと連携をさせてもらってですね、
うん、何のためにやるのかっていうのは大事ですよね。
そうですね、
自分が飯食うためなのか、はい、これからの時代を見据えたら必要なんだって思ってるのか、いやいや、あのこの街を元気にしたい、そのためにはこの技術は必要であるという目的と手法を合致してやろうかなという人も、たくさんいるといいと思うんですけども、はい、今の竹の話なんかも聞いてみてどうですか、高橋さんのところでこ うまく絡んでいくには どういう絡み方がありますか。
そうですね、
まあ、いろんな発想になってきますけれども、
はい、そうですね、まあ、その竹のことに関して言えばですね、うん、あの何かこう、まあ、人がそういった話をしてたら、まあ、加わる、僕もやりたいっていう手を挙げることってすごい大事だなと思ってて、それがそのプログラミングも含めてその個人の能力を高めるんじゃないかなというふうに思ってるんですね。何かこう授業って情報を知ってるだけでは意味ないと思うんですよ。使うにはどうしたらいいかって、やはりその人と人の付き合いとかで何かいいこういうことやりたいなっていう人もいれば、じゃ手を挙げて一緒にやろうよって言って始めて、そこでまたいろんな人がまた絡んできて、どんどんその輪が大きくなっていけるじゃないかなというふうにちょっと思ってます、うん、思ってますね、うん、はい。
まあ、例えばね、僕も今あの FM ラジオ局の立ち上げなんかもちょっとこうサポートして東京の方でやったりするんですけども、はい、そういうところにですね、あの人が集まってくるんですね。でみんなであのこの街をなんとか元気にしようやってことで集まってきて、うん、はい、わーって言ってると、まあ人が人を呼びって入ってきた時に、普通ね仕事でアプリ開発できる業者いないかなとか、はい、探すんですけど、なかなか出会えなかったり、はい、でもうね、比較しようがなかったりするんですよ。どっちがすごいのかいいのかわからないみたいな、はいはい、とポツンとですね、とてつもない人が混じったりするんですよ。
ありますね、
街づくり自分の地元だからとか言って、うん、でウィックスの東京アンバサダーの子がそこにいたりとか、うん、みたいなじゃあウェブ君に振ったら、あ、全部やりますよ、この局の方は大丈夫ですみたいなあの地域貢献ですからこれ無料でやっちゃいますかみたいな、
うんですよね、
はい、でそんなのがこう出てきて、君と出会う、なぜ出会わなかったのかなっていうのが、出会ったのが結局街づくり、まあ、いわゆる大人の遊びの時間において出会っていたっていうのがすごく逆に嬉しかったというか、はい、遊ばないかんなってつくつく思うんですよね。
そうですね、はい、
そういうまではその遊び場提供のカフェですけれども、
そうですね、実は今の話聞いてて、私と高橋さんが会ったのも実はそういう機会というか場所、うん、
ね、
場を作ろうとしているのが、うんうん、今日ちょっとここには来られてないんですけど、うん、市の外郭団体の北九州 e ポートっていうところがあって、うん、そこに入っている糸川さんっていう方が主催というか関わってやってるのが、うん、北九州未来のビジネス作り対話会っていうのが去年からあってるんですけど、うんうん、はい、そこはこ地元の人たちとか企業の人たちとかいろんな人が混じって対話から何かビジネスを生み出そうよっていう取り組みをやられてるんですね。そういうところにいろんな業種の人が集まって、でグループ化して各自テーマのオーナーを決めて、例えば私であればコワーキングスペース作りたいみたいなテーマを作って、そこに賛同してくれたのが高橋さんで、そういう人たちがやっぱり対話を何度か繰り返す、そこはもうプログラムされてて年に6回ぐらいのペースで絶対対話をこうしていきながらビジネスモデルを作っていくっていう事業というかプログラムをやられてるんですね。そういった場所っていうのはすごく面白いと思っていて、実はカフェにそういうのを取り入れていきたいと私は思っていますよ。
あのうちもね、事務所を、まあ、マンションを借りて事務所、またはここは、まあ、あのイムズの8階にオフィス借りて、おいしいオフィスですけども借りたり、うん、でいうことで、まあ、あのたくさんのオフィスを全国にも借りてますけれども、なんかあのコワーキングスペースだとかそのカフェとかが全部一体化してスポーツジムみたいに一箇所にお金払ったらどこ使ってもいいよってならないかなと思うんですよね。そうするとね、あのオフィスどこですかとか言ったら一応全国にあるようなふりをしながらスポーツジムみたいに月1万円払えばどこ使ってもいいし、あの名前を、ね、書いていいよみたいな、そういう発信もあると、だからコワーキングスペースネットワークみたいなのができてくると、それは面白いんじゃないかなっていう、だから場ですよね、は
い、
この場を取り持ってくれたのはヨッシーですけども、なぜお二人をと思ったんですか。
いや、なんでろう、なんかあっと思ったのは、初めなんかこう IT の話は私はなんか後からだったような気がするんですよね。初めはね、なんかそのなんだろう、まあ、北九州で松村さんの場合はコーヒーショップ、あと、まあ、そういう IT のお仕事をされてて、でも、なんかこう発信したいっていうなんかお話ししてて、まあ、コーヒーももちろんそうだけど、 なんか発信したいことが があるんだなっていうのはなんかすごくお話した時に感じて、で、まあ、ちょうどねあの一緒にお話3人でさせてもらったんですけど、高橋さんもあのなんだろう、まあ、IT、 あそっか IT の会社っていうこういうお名刺はいただいたんだけど、なんかその後からお話聞くとあの、ね、地域 の、 あのお父さんの活動、はい、うん、とか、うん、あのそれもなんかすごく熱心にされてたし、あすごい、なんかそのあすごいってなんか思ったんですよ。なんかこう発信したい、あのなんかこう困ってる人、困ってる人、うん、なんていうのかな、
でもそれ狙い通りですね、
うん、あのそうですか、
引っかかっちゃった、
引っかかっちゃった、私引っかかっちゃった、
はい、やっぱ引っ掛けるため珍しい人間になりたいと思ったんですよ、うん、やっぱり
珍しい、うん、
だから大丈夫、あなた珍しいから
珍しいみたいなんですよ、
珍しい人間になればやっぱり人がこうやって声かけてくれたりするだろうかなって、単に IT 会社勤めてますよだけだったら多分つながれてなくて、
そうです
よね、ですよね、
はい、
IT 会社の社員ですって言ったら、そうね、あそうって、
はい、そう、えなんで IT とコーヒーなんだろう、はい、みたいな、なんかそのなんかミスマッチ的なこう、はい、言葉で聞くとミスマッチ的な感じなんだけど、まあね、なんか今日もこう話して聞いてたら、はい、あだからなんだとかいうのが、うんうん、なんか分かってくるっていう、面白いな、ね、うん、はい、そうですね、高橋さん、
はい、
お父さんの活動みたいな、
ね、ファザーリングジャパン九州という、うん、まあ、パパの会に入ってまして、うん、いろいろ活動させてもらってまして、まあ、定期でやってるのが2ヶ月に1回に八幡西図書館でやってる絵本の読み聞かせですね、うん、2ヶ月に1回やってますので、うん、来月も半ばぐらいにやりますね、うん、はい、
人材教育しながら子どもさんに読み聞かせして、
まあ、それも人材教育ですよね、
まあ、そうですね、うん、
はい、まあ、そんなことで盛りだくさんになってしまいましたけれども、
はい、
お二人に注目でございます。Facebook の方で、ね、お二人にアクセスするための URL なんかも貼っておきますので、ぜひ、そちらから確認をしてください。この後はお二人の魂の声をお聞きします。
You are listening to Community Radio 10G Komiten 77.7。
はい、ソウルフードのコーナーです。何かこう小さい頃から記憶に残ってる食べ物とか、もう死ぬ前に絶対これ食べたいとかいうのがなんか皆さん一つお持ちだと思うんですけれども、松村さん、なんかそういうのありますか？
そうですね、今日ちょっとそれ考えてみたんですけど、食べ物というより先ほど言った自分今コーヒーですよね、はいはい、そのコーヒーっていうところも今自分で焙煎、まあ、お店で焙煎もしてるんですけど、はいはい、そういうのも興味もあったりするし、でコーヒーがつないでいくようなその人の輪とかつながりっていうのにすごく最近は興味があって、例えばコーヒーショップをやってても近くのコーヒー屋さんとまた知り合って、そういう輪がカフェの輪みたいなのがどんどんどんどん最近広まってるんですね。同業なんだけどなんかまた面白いことやろうよっていうような、そういうつながりが出てきてて、はい、なんかそういうなんだソウルフードじゃないけど、そういう喫茶文化的なやつみたいなのをちょっと興味があって、はい、
喫茶文化という
そう、私も喫茶文化にすごくなんか今
はいはい
はい、はい、じゃあ高橋さん、
はい、あ、 ありがとうございます。僕、まあ、地元がオリオなので、
はい、
オリオといえば、
はい、
柏飯ですね。これがもう好きでですね、あの東京いた行った時にあの帰ってくるたんびに必ず買ってましたね。できるだけ買う時は駅じゃなくて駅で売ってるおじさんから買ってました。そこまで行って
なるほどね、
はい、これたまらんですね。
小倉といえば小倉の1階のホームのうどんですかね。
あ
ー、柏うどん、
ホームのうどん、
ホームのうどんですかね。 あれなんかこう隣に柏飯かなんかおむすびがこうあったりします。
ありますね、
あれとパックでやると最高ですね。はいはい、
はい、村山さん、はい、
白飯なんです。
白飯、
佐賀の白飯、
そうです、
あ
なんですね、うん、で学生時代、うん、全然お金がなかったので実家からお米送ってくるんですよ、うん、それでやっぱ耐え忍んでた時期を思い出すのと、あとはなおさら今ですね糖質制限してて、うん、米食べないんで
甘いの食べたくて食べたくて
めっちゃうまいんですよね。やっぱ白飯かなって、
あやっぱり日本の、はい、日本人ですね、はい、
糖質制限ね、あの僕もやってますけど、コントロールですかね、制限、まあ、時々入れたりしますけど、うん、まあね甘く感じますよね。
久しぶりに食べるとね、砂糖だろっていう感じがしますね。はい、まあ、そんなことでですね、白飯にから進化して柏の喫茶文化っていう初の
ドリンクメニ
ューですね。はいはいはい。ということでですね、ぜひ北九州に行ってそれぞれの鶏飯と喫茶文化を味わってみたいとなんか強く思いました今日は。はい、この後はですね、最後にまとめということで、皆さんの人生のミッションをお聞きしたいと思います。
You are listening to Community Radio 10G Komite
77.7。 はい、やっぱりね、なんかみんな偏見だよね。 IT 関係者とか言ったらなんかチャラくてさ、なんか巨業でさ、お金いっぱい儲けてさみたいな、そういうイメージ持ってる人多いけど、みんななんかね実業やってるじゃない、結構ね。で、なんとかしてこの世の中をその未来において変えていきたいなっていう思いがあってチャレンジをして、もちろんね今チャレンジ中なんでなかなか形になってない部分もありますが、でもこれから芽が出そうですね。
そうですね、はい、思います。
人作りもありの、技術もありの、はい、そして、喫茶文化もありの、
は
い、予知の世界もどうですか。 IT がだいぶこれから先も進んでいくと思いますけれども、
いや、さっきね、作業とか機械化できることは IT とかロボット化して、あと、ね、自分はもっとクリエイティブな仕事をっていうのなんかすごいなんか、あ、そうよね、
そうですね、多分人間らしさみたいな価値っていうのは多分出てくると思う、ね、
まあ、何から何までその、ね、ロボット化っていうのは絶対無理なわけじゃないですか、やっぱ人とこうつながってると。だからそこをなんだろう、自分しかできないこととか人にしかできないことはなんかちゃんと守って、で、まあ、作業をね、単純な作業みたいなのをなんかできたら楽よね、楽というかいいよなって、違うことできるよなっていうのはちょっとさっきお話聞きながら思いましたね。
まあ、どんなにね素晴らしい道具であってもその使い方次第というか、関わる人の情熱次第だと思うんですよね。まあ、今年はですね、実は数年後振り返ってみるならばロボット AI 元年だと僕は思ってるんですね。うちで補助金っていうのをですね、まあ、サポートして取らせてもらう中にやっぱり AI ロボット今年登場なんです、はい、っていうのは補助金の今年ものづくり補助金の中に IoT プラスロボット AI っていうのが条件でものづくり補助金が今年は、募集されまして、まあ、何百件とこう登場してますけれども、すると AI ロボットが組み込まれたシステムが今年もう日本中各地で登場しているわけですね。これがどんどん成長していきますんで、人工知能ですからね、はい、すると数年後にはもっと目立った形になると、すると5年10年経った時の AI の時代になった時には実は2017年が導入したからだよっていうことにちょうどターニングポイントになるんじゃないかなと思うんですね、はい、すると AI が登場する、ロボットが登場すると、まあ、いわゆるこの我々の働く層の一番下っ端の手元みたいな作業っていう部分と同時にですね、多分今組織の中に存在している課長とか係長という中間ポストがこれ不要になります。うん、AI で十分なんです。もう感情に振り回せる課長の係長いらないんですよね。もう IoT で全部つながっていて正しい、まあ、ほぼ正しいというか、高度な判断 95% 間違いないというところで、はい、情報発信する上司に恵まれた方がダメダメな上司よりはいいなとなってくる。これ経営者の気持ちです、はいはい、でもそこじゃない部分のね、やっぱりその上の部分で感情をコントロールするとか、よりデザイン的になっていくとか右脳的になっていくという部分が、我々これから求められていくんじゃないかなと、思います。人生そして未来をデザインしていければなと思います。最後にお二人に人生のミッションをお聞きします。
私昔からこのバランス感覚とか調和っていうところにすごく大事に置いてて、まあ、今北九州ってちょっと廃れてるっていうのもあるんですけど、そういうところを福岡市とかとですね敵対するんじゃなくて、例えばもっとこう歩み寄りながらお互いいいように、まあ、今日佐賀とかもですね、そういうのをうまく織り交ぜながらちょっといい社会を作っていけたらなと思っています。
はい、はい、高橋ですけども、私と父がですね39歳の時に他界をしたんですよ、うん、なのでこの私は37なので、 39までまず生きて
大丈夫大丈夫、はい、
そしてですね、そのそれが39歳からのうちの父の見えなかった、人生というか世界を見たいなというふうに強く思っていますのミッションです、はい、
多分お父さんは高橋さんを通じて見るんでしょうね。
ありがとうございます、
はいね、という中でまた父親としても頑張っていらっしゃいますし、自分の血がつながったり子供たちのためにもまた頑張っていらっしゃる、はい、そして喫茶文化を通じて、はい、地域を変えていくということで、今日はですね新しい出会いをよしありがとう、
あいえこちらこそありがとうございました、来ていただいて本当に良かったです、ありがとうございます、はい、
でそのおーキーマンである方のでしたっけ、
糸川さん
ですね、さんですね、はい、もうぜひあの聞いてると思いますんで、うん、ぜひお声掛けいただいて、はい、引き続きですね北九、そして地域を九州を日本を変えるためにですね一緒に変えていきたいなといければなと思います、うん、村ちゃん一言そこから叫んで、あとエンディング30秒だよ、
叫ぶ、
はい、
どうしましょう、じゃあですね日本を変えるのは田舎からと、地方からというところで一緒につながっていければなと思いますので、こんなんでいいですか、
あいいですね、
じゃあ、 変えていきましょうというところで、はい、どうしたらいいですか、
は
い、
締めの人はがくれ
はがくれすいません、
はい、ありがとうございました、クラウドファンディングも引き続き、東西見聞録でチェックをよろしくお願いします、今日はありがとうございました、
ありがとうございました、
どうもありがとうございました、
素敵な日曜日をお過ごしください、
会社経営悩みを相談できる人はいますか、社員教育、売上作り、プランディング、資金繰り、そして先代社長からのプレッシャー、すべてお任せください、世代交代社長の悩みを解決します、詳しくはビジネスの軍師で検索。